お昼のまどろみラジオ。木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人も、お昼のひととき、ちょっと一息つきませんか？仕事の合間にクスッと笑える話や、まどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人、パーソナリティのアミです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。 私一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。この番組はカウンセリングルームライトハートと、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。
ええこと、ええこと、ええことばかり、ええ結果。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送キャッキ
ー。はい、始まりました。お昼のまどろみラジオ。1月も後半に入りましたね。鏡開きも成人式も終わって、いよいよいつもの日常が戻ってきたって感じですかね。さて、今日はちょっと正直なところから始めようと思います。今の私の気分を一言で言うと、疲れた。元気に言う言葉じゃないんですけれども、今回はあえてこの言葉を選びました。去年の、10月から年末まで仕事がめっちゃくちゃ忙しくって、でその間ずっともう気を張りっぱなしで、年末年始は絶対ゆっくり休もうってこう決めて頑張ってたんですよね。でまあ前回の放送でもちょこっとお話したんですけど、まあ、少しこうちょっとね体調を崩しかけたんですけども、まあなんとか乗り切ったって感じですかね。でまあ年が明けて1月、少し落ち着いたと思った瞬間に、どっとこの疲れがやってまいりました。ああ、私もう疲れてるんやなーって。1月の後半って、こうなんかこう不思議な時期ですよね。思いません？こうカレンダーを見ると、まだ始まったばかりなんですけど、でももう体感的にはもう通常運転っていうよりも、ああもうちゃんと頑張らないとっていうモードにこう戻ってるんですよね。仕事とか家のこととか家族や人付き合いとか、こう正月の特別感というのはもうすっかり消えてしまって、こう寒さだけがこう本気を出してくるっていう感じですかね。朝布団から出るっていう、もうそれだけでもう今日はもう OK にしてお願いってもいつも思いますね。特にこの私と同じような年代の方は、こう自分のペースで動けない時間っていう、っていうのかな、なんかそういう時間をこう多く過ごしてきた人が多いんじゃないですかね。だからこの1月の後半ぐらいに、こう自分でも気づかないうちに疲れが表に出てくるんだと思います。皆さんはこんな感覚ないですかね。こう何もしてないのに疲れてる、休んだはずなのになかなか回復しない、こうやる気が出ない自分をこう責めてしまって、でこう将来のことを考えたりとかすると、まあもうちょっとどころかだいぶ気が重い。でもこれってこの怠けてるわけじゃないんですよね。でむしろもう逆で、こうずっとこう頑張ってきた人ほど出るその反応なんですよね。年末までこう気を抜かないが当たり前だった人ほど、1月の後半に心と体が正直になってきます。ここで多いのが、こんなんじゃダメだってこう自分にこうさらにこう追い込んでしまうことですね。でもこの疲れた時に必要なのは、このやるぞっていう気合じゃなくって、そういうこう疲れてるっていうことに対するこう理解なんですよね。で私思うんですけど、そのちゃんとした人ほどこう自分に厳しすぎるんですよ。 去年より整えてないかとか、今年この調子のままで1年本当にいけるのって、もっと動くべきじゃないんって。でももうそれはちゃうちゃうちゃうって。人間こう暗くて寒い時期、そういうのっていうのはその内側にこう向くようになってるんですよね。もう木も動物も冬はこうエネルギーを貯める、人だけがこう一年中元気でいなきゃとこう思いすぎ込みなんですよね。でここまでこのお話を聞いてくださって、もし私だけじゃなかったとこうちょっとこうホットでも思ってもらえたんなら、まあ、今回はもうそれだけで十分です。はい、ではねこの続きのお話は一旦ちょっとジングルを挟んでから続きのお話をしたいと思います。ではここからは心の視点から疲れの正体をもう少し深く見ていきましょう。そしてお話の最後にこう今の自分をいたわる時間を一緒に撮ってみましょうね。準備は何も必要ないんで、ただもうこのラジオを聞いててもらえば大丈夫です。で、心理的にこの見ると疲れには大きく分けて3つあります。1つ目は寒さとか睡眠不足、生活のこうリズムが乱れから来る体の疲れですね。で、2つ目は気を張り続けた反動から来るこう感情の疲れで、3つ目、これは1月の後半あたりにこう一番多く出てくるその判断の疲れっていうんですよね。で、この判断の疲れっていうのはその決めるとか選ぶ、それからその空気を読む、で期待に応えるとか、そういうのをですね判断の疲れって言います。で、これを長く続けると人は静かに消耗していきます。疲れやすいとかじゃなくって、もう役割がすっごい多かったんですよね。もうこれすごい大事なところなんで、もう疲れやすいじゃないですよ、もう認めてください、もう働きすぎなんです。で、疲れたと感じられるのは実は心がちゃんと働いている証拠で、本当に危ないのは疲れてるのにまだ大丈夫っていうので、こう本当の心をね、もうその無視続けること、これが一番危ないんですね。で、この月この後半、心がこの少し立ち止まろうとこう教えてくれてる時期なの で、まあその立て直すには、まあ、頑張るところからじゃなくって、そのもう休むっていうところからこう始めてください。で、ここからは、まあ、ちょっとしたその自分をいたわる時間を、まあ、作っていこうかなと思いますんで、まあ、少しだけ姿勢をこう楽にしてみてください。もう椅子に座ったままでも構わないですし、まあ、もう横になってもらってても全然大丈夫なんで、まあ、その聞いてる場所、そこに合わせて、まあ、可能な限りでいいんで、まあ、ちょっと楽な姿勢をとってみてくださいね。では、まあ、ちょっと始めていきたいと思います。準備は OK ですか？いいですか？では始めていきますね。はい、じゃあ軽く目を閉じていきましょう。はい、では呼吸を整えていきますね。鼻から息をゆっくり大きく吸って、口からふーっとゆっくり吐いていきます。もう一度吸って、口からふー吐いて、もう一度吸って、吐いて、ふー。そのまま何回かずっと続けてください。吸って、吐いて、そして徐々に徐々に自然な呼吸に戻していってください。整ってきましたかね？どうですか？では次に今まで 頑張ってきた自分を思い浮かべてください。仕事のこと、家のこと、人との関係、うまくできたか、そんなことは今は関係ありません。ただ続けてきた自分を見てあげてください。そして心の中で自分に声をかけてみてください。よくやってきたね、もう疲れ切るぐらい頑張ったよね。もし何も浮かんでこなくても全然大丈夫です。ただそのゆっくりした呼吸だけ続けてください。ゆっくりゆっくり、はい、ではゆっくり目を開けてこちらへ戻ってきてください。はい、おかえりなさい。少しは整いましたか？今は何かを変えようとしなくていいです。前向きにならなくていいです。もうただただ整えるだけで OK ですからね。このワークは上手にできなくてもやろうとした、それだけで十分なんでね。今回はその疲れたと言っていい1月の後半というテーマでお話ししました。もし今気力が落ちていたら、それは失敗でも後退でもありません。ちゃんと生きてきた証拠です。今は少しだけ自分に優しくしてくださいね。ではジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。まどろみタロットのコーナー。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。お昼のひととき、ちょっと一息つきながらカードからのメッセージに耳を傾けてくださいね。今回は、今あなたの心が本当に求めている休息は、あなたにぴったりな心の充電方法というテーマでカードを引きたいと思います。今回は2枚ずつ引いていきますね。1枚目はあなたの今の心の状態、2枚目はあなたに必要な心の充電方法となります。気になるところがあったら参考にしてみてください。はい、それでは選択肢をですね、今回は ABC の3つ用意しました。直感で選んでみてください。はい、それでは見ていきますね。では A を選んだあなた、今のあなたの心の状態を表すカードは太陽のカード、正位置です。太陽のカードが出たあなたは、実はとてもエネルギーの強い人です。前向きさ、明るさ、生命力、カードはあなたはちゃんと力を持っていると伝えています。ただその明るさは、もしかすると自分のためというよりも周りのために使われてきた光だったのかもしれませんね。元気な人でいよう、前向きでいなきゃ、大丈夫って言わなきゃ、そんな風に自分の太陽を、自分をですね、太陽の役にしてきた人ほど、ふとした瞬間にどっと疲れを感じます。太陽は本来その照らさなきゃいけない存在とかではなくて、もうそこにあるだけでいい存在なんですよね。 今のあなたはそのことを忘れてしまっているようですね。そしてあなたに必要な心の充電方法、このカードはワンドのナイト逆位置です。ここで出たワンドのナイトのその逆位置なんですけれども、これははっきりとブレーキをかけるカードです。急がなくていい、結果を出さなくていい、次に進まなくていい。今のあなたに必要なのは前に行く勇気ではなくて立ち止まる勇気です。今は何も決めなくていいんで、情熱を燃やさなくてもいいんです。ペースを落とすことがあなたの太陽を守ることにつながります。何もしない時間は怠けではなくて最点火の準備をしている期間なので、じっくりと休んで心の充電をしてくださいね。 A を選んだ方のメッセージは以上になります。では次、 B を選んだあなた、今のあなたの心の状態を表すカードはワンドの9正位置です。ワンドの9はタロットの中でも最後まで踏ん張ってきた人のカードになります。あなたはここまで何度も疲れながら、何度も立ち上がりながら、それでも歩き続けてきました。もう限界かもとこう思いながらも、誰かのために、何かのために心を奮い立たせてきた人です。だから今感じている疲れは弱さではありませんからね。責任感の強さの裏返しです。そんなあなたに必要な心の充電方法、カードはカップの3正位置です。このカードはとても優しいメッセージを持っています。もう一人で頑張らなくていいよ、喜びは分け合っていいよ、あなたの充電方法は誰かと心を緩めること。愚痴を言ってもいいし、笑えなくてもいい、元気じゃなくってもいいです。言葉を交わさずとも、ただその同じ空間にいるだけで、あなたの心は少しずつ回復していきます。支えられることを自分に許してあげてくださいね。それが今あなたに必要な心の充電方法です。 B を選んだ方のメッセージは以上になります。では最後、 C を選んだあなた、今のあなたの心の状態を表すカードはワンドの3逆位置です。ワンドの3逆位置は先が見えない、展望がぼやけてる、そんな状態を表しています。頑張ってきたけど、これからどうしていいのかわからない、目標を立てようとしても心がついてこない、それはあなたがダメだからではありません。考えすぎてただただ疲れてしまっただけなんですね。今は未来を描く力が少し休んでいる状態です。そんなあなたに必要な心の充電方法はソードの4正位置が出ました。ソードの4はタロットがはっきり言う、もう休息のカード。このカードが出た時は行動よりも考える、あ、ごめんなさい、行動よりも答えよりもまず休むことが最優先のカードになります。考えない、判断しない、情報を入れすぎない、静かな時間の中で心と頭を切り離すこと、眠る、横になる、目を閉じる、ただそれだけ、もう至ってシンプルです。今は何も生み出さなくていいんです。回復した先で自然と次の道が見えてきますからね。はい、メッセージは以上となります。今あなたの心が本当に求めている休息とは、あなたにぴったりな心の充電方法というテーマでお届けしました。 A、B、C それぞれのカードからあなたの心にしっくりくるメッセージはありましたか？あなたが選んだカードには今のあなたに必要な答えがちゃんと映し出されていますからね。どのカードにも共通していたのは頑張れではなく、もう十分頑張ってるよっていうメッセージ。疲れたと感じるのは立ち止まる合図。今は自分を立て直すことを 意識してみてくださいね。拙いリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。そろそろまどろみの時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？感想や応援メッセージなどぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルームライトハートへお越しください。番組ホームページにリンクを貼っていますのでね、ぜひ見てみてください。どんな些細なことでも構いませんのでね、お待ちしております。ねえ、もう1月も後半ですよ。もうつい先日までね、お正月の挨拶してたのにね、早いですよね。っていうてる間に2月に入って、もうすぐに、そうそう、イベント節分がありますよね。で、このちょっと節分で思い出したんですけど、聞いてくれます？子供がね、まだこう小学校に上がる前ぐらいの時やったかなと思うんですけど、でその頃すっごいその被り物が怖くて、なんかこういろんなこうキャラクターとかね、よくこう道歩いてたりとかするじゃないですか。でそれを見てこういつも泣いてたんですよね。でそのある時、その大型のこのショッピングモールでこう買い物に行ったんですよ。そしたらもうたまたまね、そのなんやら広場みたいなところで、その戦隊ヒーローのこうショーをやってたんですよね。で子供は、うち息子なんですけど、まあ、そのキャラクターそういうのがもう好きでね、もうテレビ日曜日の朝はもう毎週見てたのに、でもそのすぐそこでやってるそのショーを見た途端ね、なんかすっごいこう急にこう顔が険しい顔してるんですよね。でなんでやろうとか思いながら、もうちょっと近く行ってさ、見てみようよって言うたんですけど、じゃあいいよってこう首をね、こう横に振るんですよね。え、なんで？いつも見てるやつやん、あれテレビで好きやろ？写真とか撮りに行こうやんって言っても、一言、いいわって言うんですよね。で、え、なんでなんってこう理由を聞くと、ただただ一言ね、もうすっごいこう険しい顔して、怖いって言うんですよね。で、はぁって思ってた。もうそんなうちこう、半べそね、こう書き出したんで、あ、もうごめんごめん、お母さん悪かった悪かったって言って、なのもう帰ろうかって言って、まあそんな感じでね。でもめちゃめちゃね、なんかそういうのが怖がりなんですよね。んで、その節分に戻るんですけど、その節分ってこう豆まきするじゃないですか。鬼は外、福は内いてね。で、まあ大体私がそのなんか知らんけど鬼の役をやるんですけどね。その、何でしょう、それでも、怖いって言うんですよね。で、その鬼の役言っても、そのガチの格好するわけでもないし、ね、豆を買った時に、こう、おまけでこう、ついてきてる、その紙でできたもう簡易的なやつね、こう、輪ゴムつけて、こう、耳引っ掛けてってするやつですよ。で、それですら怖いって言うんですよね。で、しかも目の前で、本人の前でこう、私がつけてるの。でね、もう中身を私やっても、そのまんまなのに、怖いって言うんですよね。でもね、ちょっとその瞬間複雑だったんですよ。私が怖いのか、鬼が怖いのか、どっちやねんっていうね。で、もう一つそれで面白いのが、その子供の誕生日がね、2月2日なんですよね。で、誕生日前までとか、もうケーキとか、このプレゼントもこれが欲しいとかでもキャイキャイしてんのに、その、まあ、自分の誕生日が来て、夕方ぐらいからこうだんだんこう、テンションが下がっていくわけですよね。で、おとなしくなり始めて、こう夜になったらね、こう寝るまでこう、はぁーってこうため息をつき出すんですよ。で、どうしたーんって、なんなんそれって聞いたら、あんな、ハッピーバースデーはいいねんけどな、明日さ、鬼来るやろ？それが嫌やねんなーって。もうね、可愛いやらおかしいやらでね。今ね、もうちょっとそんなこと思い出しましたんでね、ちょっと喋ってみたんですけど。で、まあ、そんな息子もね、間もなく27ですわ。もうほんま立派なおっさん、もただただ臭いだけのね、もう憎ったらしいおっさんですわ。ね。はい。では、 午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。Thank you.